刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そしてこちら君津市久保にあります君津市役所1階スタジオ君津上総 FM のサテライトスタジオ前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。外はちょっとね、雨模様になってしまいましたね。まあこうやって雨を重ねてゆっくりと季節はね進んでいくんだと思います。さあ記念日、皆さんは重要視していますか。例えば2人が出会った日とか、結婚記念日とか、お子さんが生まれた日、それから時には命日なんていうのもあるかもしれませんが、まあ、忘れられない記念の日というのが皆さんにもきっとおありになるかと思うんですけれども、実は10月8日、今日はですね、私どもカズサ FM の開局記念日なんです。拍手をありがとうございます。なんとおかげさまで開局15周年を迎えることができました。私もこちらの局に来てあっという間の15年ということで、数年前にはこちらの防災のための拠点、またコミュニケーションの場の拠点としてこのスタジオが出来上がったんですけれども、開局から15年ということで、多くの皆さんにいろいろ助けていただいての歩みだったと思いますが、これからもぜひ寄り添うラジオとして頑張っていきますので、皆さんのお力添えをいただきたいと思います。ちょっとご紹介をさせていただきました。今日15歳を迎えたカズサ FM でございます。さあ今日のプログラムなんですが、今日は桜コーラスの皆さんの歌声をお楽しみいただきます。そしていつものようにカズサインフォメーション君津出張版があり、また防災のインフォメーションなども加えていきたいと思っています。それでは今日も1日30分ですが、十分にお楽しみいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総牛乳協会の協力もいただいています。
君津市長の石井ひろ子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市国保年金課の篠原と申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は緊張しているとさっきちょっとつぶやいておいででしたが、大丈夫だと思います。篠原さん、今日はどんな内容でしょうか。
はい、今日は11月に開催の秋のコラボ検診についてお話しさせていただきます。
秋のコラボ検診ですか。健康診断とがんなどの検診を同時に受けられるというものでしたよね。まだまだご存知でない方もいらっしゃると思いますので、まずはこのコラボ検診について詳しく教えてもらえますか。
はい、秋のコラボ検診では君津市国民健康保険に加入の40歳以上の方を対象に、君津市国保特定健康審査を実施し、また40歳以上の市民の方を対象に結核・肺がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診を実施します。健康診断とご希望の検診を複数同時に受診することができます。
いろんな検診を1日でまとめて受けることができるんですね。まあ、検診って言いますとちょっとね億劫で気が乗らないなっていう方も多いと思うんですが、まあ、同時に受けられるっていうのはとってもいい機会ですよね。さあ、このコラボ検診、今年はいつ実施されるんですか？
はい、日程は11月12日と11月15日から11月18日までの5日間になります。
はい、
会場は12日が久留里地区にある農村環境改善センター、15日から18日までは君津警察署向かいの保健福祉センターで実施します。
はい、
初日の12日には18歳以上39歳以下の市民の方が受けられる生活習慣病予防予防健康審査を同時実施します。
生活習慣病は自覚症状が少なくてこう進行してしまうということをよく聞くんですが、ぜひこちらも定期的に受診をしていただきたいですよね。では篠原さん、検診を受けるにはどうしたらいいんでしょうか？また費用の面もちょっと気になるんですが。
はい、なんと全ての検診が無料で受けられます。
全部無料なんですか？はい、はい、
特定健康診査相当の検査の場合は約9000円、結核肺がん検診相当の検査は約2000円など、個人で受ける場合には費用がかかる検査を無料で受けられるので、ぜひ皆さんこの機会に受診していただきたいと思います。
すごいですね。はい、
ありがとうございます。なお、当日スムーズにご受診いただくため事前予約制になっています。お申し込み受付期間は10月20日までです。市ホームページの申し込みフォーム、または電話やはがきでお申し込みを受け付けています。詳細は市ホームページや広報機密10月号等をご確認いただき、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
はい、ぜひ国庫年金課までお問い合わせをいただきたいと思います。10月20日まで申し込みができるということです。たくさんの方に検診を受けてもらいたいですよね。では最後に篠原さんから皆さんへメッセージをお願いします。
はい、君津市の特定健康診査受診率は令和4年度で 46.8% です。残念ながら対象の方の半数以上の方がまだ健康診査を受けていないんです。今年度無料で受けられる検診の機会はこれで最後になるので、病院で受け忘れた方やまだ検診がお済みでない方は10月20日までにご予約をお願いします。
はい、ぜひ皆さんお早めにご予約をお願いしたいと思います。元気に過ごしていただくためにもたくさんの方に受診していただきたいと思います。篠原さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ大きな拍手をお送りください。かずさインフォメーション君津出張版、今日は国保年金課の篠原さんにお話を伺ってきました。では続いてはゲストの登場です。桜コーラスの皆さん、ご準備ください。秋風に歌声を乗せてということで、今日は桜コーラスの皆さんにご登場いただきます。いつもはすぐお隣の障害学習センター、こちらでレッスンをしておられる皆さんです。たくさんの楽曲レパートリーがあるということなんですけれどもね、今日はその中から選んでいただきました。指揮は石井陽子先生、そしてピアノは石橋里奈先生です。それでは桜コーラスの皆さん、1曲目は少年時代、この曲からスタートいたします。どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございました。まずは少年時代、桜コーラスの皆さんの歌声お聞きいただきました。では指導に当たっておられる石井陽子先生、こちらにちょっとおいでいただいていいですか？すいません、今日はようこそお越しくださいました。こちらのマイクでお願いしましょうか。さあ、まずですね、桜コーラスなんですけれども、15名の団員の皆さんですよね。はい、はい、いつ頃からレッスンを始めてらっしゃるんですか？
18年前で、
平成
19年の4月です。
はい、はい、まさしく春爛漫な季節に、はい、ということなんですね。はい、どういう曲を皆さん歌ってらっしゃるんでしょうか？
ですね ね、唱歌やディズニー曲、はい、J-POP、うん、あと学生の合唱曲などですね、
うん、はい、そしてたくさんの会もね、会にもお出になってらっしゃるということなんですが、はい、活動の状況をお知らせください。
秋に開催されますあの障害学習交流センターの方で、はい、あの文化祭11月3日でございます。そしてその後は11月9日のコーラルフェストにもあの参加しております。
コーラスの祭典があるんですね、
はい、そうです、
君津市民文化ホールであるのかな、
はい
は
いはい、
そういったところにご出演をされていらっしゃると、はい、
あと、まあ、あの老人施設ですとか、はい、そういうところにもあの時々行っております。
はい、はい、今日の皆さんはいかがですか？緊張気味ですか、はい、それとももう万全だよっていう感じですか？
あのちょっとあの緊張気味だと思います。
そうですか。でもなかなか素敵な歌声でしたよね。
はい、ありがとうございます、
ね、石橋先生のご指導、そして石橋先生のピアノということで、まずは少年時代をお聞きいただきました、はいはい、ありがとうございます、はい、何か先生からまだありますか？
あのもしあのこの歌声が気に入っていただけましたら、はい、ぜひお待ちしておりますので、あの
はい、お仲間に入らないですかってことですね。
そういうことです、はい、
障害学習交流センターでレッスンをしてらっしゃるそうですので、はい、じゃあこれも言っちゃいましょうか、はい、第1と第3の木曜日の午後1時30分からレッスンをしてらっしゃるそうですので、興味がありましたらぜひお集まりいただきたいということです。
はい、よろしくお願いいたします。
あんまり歌の経験がなくても大丈夫ですか？
全然大丈夫です。
わかりました。
はい、楽譜が読めなくても大丈夫です。
わかりました。はい、じゃあ後でメンバーの方にも、ね、はい、インタビューをさせていただくんですが、はい、続いての曲ご紹介をさせていただきましょう、はい、少年時代も本当に素敵な一曲ですが、この次皆さんに歌っていただくこの曲もとっても素敵な曲です。さあご準備の方はよろしいでしょうか？では桜コーラスの皆さんです。君を乗せてどうぞ。桜コーラスの皆さんでした。どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。素敵でしたよ。さあそして代表の石川涼子さん、こちらへ。はい、さっきよりもなんか一段とほっとしたようなお顔をされてらっしゃいますが、どうぞマイクの前にお進みください。はい、今日はいかがでしたか？皆さんの前で、そしてラジオでということなんですが、
みんなちょっと上がっちゃって。
そうですか。
いつもよりなんか声があんまり出てないんじゃないかなと。
そうですか。でも1曲目よりは2曲目の方がなんかね、
よかったですか、
ね、すごくなんか乗ってこられてこのあと3曲目4曲目いったらどうしようみたいなそんな感じもありましたけれども。
ありがとうございます、
はい、どうでしょうか、コーラスの楽しみってどんなところにありますか？
やっぱりあのパートに分かれて、
はい、
あの音がね、あのみんなと一緒になるっていうか、
ハーモニーが出来上が
ってね、すごい、はい、あの楽しいです。それ
そうですか、はい、もう始めてからこう会としては18年だそうですね。
はい、そうですね、は
い、あっという間ですか？
うん、なんか、うん、そうですね、あっという間でしたけど、まあいろいろありましたけど。
そうですか、いろいろあったんですね。事情はよく分かりませんが、また今度ゆっくり、はい、じゃあこれからもやっぱり歌を楽しんでいきたいという思いがいっぱいでしょうか？
結構ね、皆さんも70代とか80代、はい、なんですよ。
あら、
声はすごい若いんですけど。
見た目も若いです、大丈夫、
うん、そうなんですね。それでもあのなるべくね、あの長く歌っていきたいなと思っています。
わかりました。ぜひあの永遠に歌っていただければと思います。ね、石川さんもこれからもどうぞ頑張ってくださいね、
はい、
ありがとうございました。今日はですね、桜コーラスの皆さんの歌声をお届けしました。石井先生、そして石川涼子さん、また石橋里奈さんって全部石がついてるね先生方、またね代表者なんですね。また石橋里奈さんは私どものラジオのお昼のランチタイムガーデン、一周以外の 2,3,4 のお昼のパーソナリティもしておりますのでね、またぜひ聞いていただきたいと思います。今日は桜コーラスの皆さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。さあではこの後このまま聞いててくださいね。ためになるこちらのコーナーが始まります。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました君津防災虎の巻。 久三郎さん、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
久三郎さん、はい、先月9月の21から23日大雨によって能登半島で再び甚大な被害が発生しましたね、
はい、西村さんその通りです。
はい、
能登半島にお住まいの方々は今まさに非常に大変な思いで生活されていると思います。
そうですよね、
地震による被害から市民の方々が復興に向けて動き出している中での豪雨による河川の氾濫や土砂災害が発生いたしました。
氾濫した川の近くでは仮設住宅 が浸水したり、はい、住宅が流されたり、はい、傾くっていうのもありましたよね、はい、なんでここまで被害が拡大したんでしょうか。は
い、これはですね、東京大学の二瓶教授によりますと3つの要因が重なったことからと指摘しております。
3つ、
はい、はい、まず1つ目は地形です。能登半島の河川は長さが短いことが挙げられます。
はい、
それに加え山があり急勾配であるため上流で降った雨が一気に下流に流れて水位が 上昇しやすいということでした。
はい、
2つ目は想定外の雨だそうです。護岸設計の際には計画量を用いますがこの計画量は多くてこのくらい降るのではないかというもので今回は計画雨量の2倍以上もの雨が降った場所もありました。
ああ、そうなんですね。
はい、そして3つ目が地震の影響です。
ああ、地震ね。
はい、元日の地震によって壊れた護岸がまだ仮復旧のままの状態だったそうです。これらの3つの要因が重なり被害が拡大したのではないかということでした。
そうなんですね。はい、久三郎さん、はい、私たちはこのような災害から、はい、体自分の身を守るためには、はい、どんな対策を取っておけばいいんでしょうか。
はい、地震や台風大雨などの自然災害は時として想像を超える力で襲ってきます。
はい、
しかしながら日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることはできます。特に台風や大雨は地震と違い事前に来ることが予想できる災害です。このため台風や大雨などの災害の場合いかに情報を早めに行い非常持ち出し品を準備するなど自分の身の安全を守るための行動を取ることが重要になります。
確かに台風や大雨などは、はい、数日前から天気予報などで情報の収集はできますよね。はい、
石村さんその通りです。
はい、
このため台風や大雨が接近する恐れがある場合は必ず最新の気象情報をこまめにチェックするように心がけましょう。
今はラジオやテレビだけではなくて、はい、スマートフォンなどでもニュースや気象庁からの最新の情報を確認することができますものね。はい、
その通りです。
これをこまめに確認するってことが大切ということですね。
はい、合わせて雨や風が強まる前に確実にやっておきたいのがハザードマップの確認です。
はい、
自宅や職場、学校、通勤通学ルートの周辺に河川の増水や土砂災害のリスクはないか、いざという時に避難する場所はどこなのかを確認しておきましょう。
久三郎さん、はい、自宅が浸水や、はい、土砂災害などによる被災の恐れがなくて、はい、まあ、家は安全な場合っていうのは、はい、わざわざその市の避難所とかにいろんなところに避難しなくてもいいんでしょう。
はい、石村さんその通りです。はい、自宅が浸水や土砂災害などにより被災する恐れがなく、はい、自宅での安全確保が可能な場合は避難所への避難所以外の在宅避難もご検討ください。
わかりました。はい、皆さんも今一度最寄りの避難所の確認、そして、在宅の避難の選択というのも、検討していただきたいと思っています。はい、ぜひ家族で話し合っていただきたいと思います。久三郎さん、
はい、
今日はここで終わりです。
はい、
次回もまたどうぞよろしくお願いいたします。はい、
またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ねえ、能登の方は本当に大変な被害に遭っているようです。でも私たちにいつこの災害が襲ってくるかっていうのは分かりませんので、ぜひやっぱり備えておかなければならないなというのを実感する日々です。さあ、そろそろキアオラ機密終わりの時間がやってまいりました。冒頭でカズサ FM の開局記念日のお話をいたしました。私たちにとっては大変かけがえのない記念日なんですね。なので今日は、バースデーソングをおかけしたいと思います。バースデーソングビギンでお届けをしたいと思います。天候がまだまだ不順です。どうぞ皆さん体に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。また 来月もぜひお聞きいただきたいと思います。11月12日はカオルさん、歌手のカオルさんの登場となります。また来週などは再放送などもありますので、合わせてお楽しみください。今日はこの辺でお別れです。今日はありがとうございました。桜コーラスの皆さんもありがとうございました。